作曲、編曲、音声編集、イマジナリーライブなど受けたまわります。カメレオンスタジオ。芋焼いてきましたけども、
はい、
ということで、
はい、
袋ですね、
はい、
オールに対しての袋ですね。
2本取る感じですね。
いや、まあ取れればって感じですけど、
はい、
はい、いやー、すっかり夕方、
うん、いい感じに日が差さなくていい感じの、
そうですね、
でもまだ明るい。
なんか遠くの方にすごいすごい夏雲っぽい雲がボコーって出てますけど、
食べれそう。
食べても、お前はどんぐらいのスケール感なんだっていうね。
どういうこと？違う違う、あの
巨人なのかなと思って。
薄いのだとさ、あんまり美味しそうな感じがしないじゃない、雲って。じゃなく、もっとこうギュッと凝縮された雲って食べれそうって思うって。
でも薄い方がエアリーな感じするんじゃないですか。雪含んでそうみたいな。なんかほら、もこもこの雲って食べたら感電しそうじゃん。
いや、
そんな、そういう意味じゃねえって。
うん、そうだね、
綿菓子的なね、
うんうんうん、
あるある。眩しい、
眩しい、
雲間から
ハルさんでカバー。
やめろ。俺を壁にするんじゃねえ。
何話ですか。
あ、じゃああれ話しますか。
うん、
ネットフリックスの話でもしますか。
いろいろ見たよってやつ。
うん、なんか、
うん、
また懲りずに1ヶ月無料再びやりますよみたいな、またちょっと1ヶ月無料やりませんかみたいな来たから、あ、じゃあやります1ヶ月だけみたいなことをやったんで、
はい、
それ喋ってみようかなと。なんか見たやつを喋ろうかなと思いますが、ふも、はい、さん、メモある？
メモある。ね、今ね、
うん、
イボプラス、私あれをなんか海を出してきたもんでね。腕が曲げる上げに
無理ない程度。
はい、はい、出た。
うん、あ、見たやつの内容書いてなかったか。
うん、ネットフリックスで見たやつからのみたいな話しか書いてないので。
じゃあダメだね。
うん、からのの話ですか。
からのの話でもいいんですけどね。
じゃあ覚えてる感じの何か話す。何見たか。
何を覚えてます。
髪の月見た。
お、髪の月見ましたね。
うん、
宮沢りえ、
うんうん、
宮沢りえ映画。
あと何見たかな。
話さないのか。
あそこ、とりあえず一個ずつそんな感じで喋っていく
のかな。いいんじゃないですか。
そうか、宮沢りえ美人だなって。
宮沢りえ美人だよね。相変わらずガリガリだなこの人と思うけど、お前が言うなって話なんだけどさ。
あ、ですね、
はい。
どうでした。あれ、
なんか落としどころが不思議な感じだった。あ、なんか、まあね、見終わった後で2人で言ってたけど、
うん、
なんかあ、え、あ、そこみたいな、
うん、まあそうだね、
落としどころだったね最後ね、
うん、わあ最後どうなっちゃうんだろうと思ったら、
え、これどうやって落とすのみたいな。
そうそうそうそう、
まあ、どうやって落とすのっていうか、普通に行ったらこう落ちるようになって方向に全然行かなかったから、
う
ん、おーおーおーおー、いや別にいいんだけど、いいんだけどみたいな、
おやっていう
感じだったね。
うん、なんかふわっとしたなっていう。
うん、あ、まあいろんな捉え方は
そうだね、
あるよねみたいな。まあ結果的に、まあ、だからこそ服というか、
うん、
ああ変な映画だったなっていう残り方はしたかな。
あ、まあそうだね、
うん、
そうだね。あのだんだんこう落ちていく、宮沢りえが落ちていく様がハラハラしながらそわそわしちゃう感じ。
ああ、まあね、あ、でも俺あれ感情移入できなかったな、ずっとな、ずっと言ってたけど、あれずっと言ってたけどさ、宮沢りえとさ、とある人がさ、うん、まあ、恋に落ちるみたいな描写があるわけじゃない、
うん、ああ、そう、もうその最初のタイミングがなんか え、なんでみたいなね。
ってあのすごい唐突に始まる少女漫画の恋に落ちるよりもっとひどい感じいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、そういう感じじゃなかったやん、どう見てもって、
うん、そうだね、
いう感じ。
ポーンとなんかあポーンって始まってダラーっと続いてる感じのね、
うん、なんか唐突にストーカーに恋しちゃうみたいなぐらいのなんか感情移入のできなさ
まあね
があってね、なんかなんて。でちょうどさ、それ見た後にさ、
うん、
バイプレイヤーズの一期見たでしょ。
うん、見た。
見たらさ、そのあの宮沢りえになぜか恋されちゃう男の子がバイプレイヤーズの方にも出てて、あこいつなん急になんか連続で出てきたぞみたいなたまたま見たやつみた
いな。ああいたいた。そっかそっか。
うん、びっくりした。
やってねって、やってねこの子みたいなね。
そうそうそうそう。いや俺らの中でな、両方ともなんかもう何年か前のあれだな。
あでもバイプレイヤーズはそこまで古くないんじゃない確か。
まあ言うてもでももう何年か前です。
そうか。
うん。だってインターステラーとか、
うん、
あの
ゼログラビティとか
っていう話してたから。
うん。
もう数年前ですよ。
そうか。もう数年前になっちゃうんだ。
そうですよ。
そうか。
もう3、4年前ぐらいじゃないですか。
そんな経つんだ。
経つんじゃないですかね。
そうか、
ざっくり。
なんかショックだね。うん、
まあショック受けてなさいよ勝手に。
はい。
そうね、バイプレイヤーズどうだった、
うん、バイプレイヤーズ良かったね、うん、なんかあの最後のオフトーク的なあそこを含めて面白かった。
そうだね、結果なんかある程度あそこありきな何ドラマだよねみたいなところあったけど、
そうそう、
なんだろう、でもお話的にもなんか、
うん、
割と最後はなんかちゃんとまとめてきたな、
うん、
感があったけどね、
うんうん、なんかなんとなくあのなんだ2期というか、
うん、
2につながるような話も、
う
ん、オフトーク含めてなんかあったじゃない、
ねね、オフトークの中で
なんか次はコントにしましょうみたいな唐突に言ったりとかして て、
どうやら2期はなんかそれを割と採用してるっぽいのがあったね。
ね。
1期と2期って2期のさ最後の方だけ見たじゃない、魔王杉ゲーム死んじゃった後だ、
うんうんうん、
まあ、見たけどやっぱり1期とはなんかテイストが違ったもんね。
そうそうそう
そうそう、だから
あのコントがいいみたいな、日記はコントがいいみたいな言っていたのが遠藤健一さんか、
遠健
で、じゃリードシップのところなんかやってよって言われていて、あの女装になってるっていうさで最後の方にもあの女装でそっくりさんでなんかそこのママがいるみたいな、
いた、ね、
でそれがそのまま2期であのやってたわけじゃない。
あそういうことか、
うん、ママスナックのママ役だったのね確か。
そうだったっけ。
うん、
あ
だからほら酔っ払2期の方だけど酔っ払ってあのスナックのママのやつでやったけど、あの撮ったけど覚えてないって酔っ払ってたから覚えてない、カツラついてんじゃんあれみたいな放送のやつをみんなでバイプレイヤーズのみんなで見てて、
うん、
ダメじゃんこれみたいな、よくどこいつ撮ったのみたいな言って覚えてないみたいなやつがシーンとかがあったから、あれ多分ママ役なんだよ。
ああそういうことね。あ2期はなかったから見れてないけどね結局ね、
うん、ねその前半の方のはね、
そうそうそう、
見たいけどね、なんか機会があれば、
うん、うん。まあでもやっぱり大杉蓮さん周りのがもうなんか、
うん、
ねえ、
うん、
なんだろう、今考えるともう不謹慎すぎるネタが満載だったじゃないですか
あそうだね、
こう刺されちゃうとかさ
突然倒れるとかね
そうそうそう、突然倒れてなんか入院するみたいなやつとかさ、
うんうんうん、
もう今見ると笑えない笑えないっていう全然笑えないって言いながらめっちゃ笑ってたけどさあれは
面白かったけど ね
知らないからこそ、ね、だからあれ絶対あれだよね、ニッキーでさ、
うん、
いや不謹慎なんだけど、
うん、
まあそういう話題になってるよねバックでね、
うんうん、
おす蓮さんあんなこと言ってたからとかっていう話にはなってんだろうなって思いながら、
ね、
まあどこかちょっとしんみりしながら見てましたけど ね、
うん、
まあでもあれですね、あんまりこうなんか、
うん、
直 から入れずに見れる感じで良
かったですね。良かった。
そんなにじゃあめちゃくちゃいいかって言われるとそうでもないっていうのが逆に見やすいみたいな。
うん、いや役者豪華だし、あのみんな本人として本人が出てるし、
そうだね、
であの何その今回のお話の中のゲストみたいな感じで出てくる人たちも、うん、役者さんもやっぱり本人が本人役で出るじゃない、うん、それも豪華じゃない、
まあそうですね、割と急に本気出す感がすごいけどね。
そうそうそうそう、
途中でさ遠見とさあの、
うん
まあ、松重豊さんがさ、
うんうんうん、
本気出すとかあったじゃないですか、
はいはいはいはい、
すごい急にスイッチ入ってさあやっぱ普通にすごいすごいって思うよね、
うん、
いやドラマ自体もマイプレイヤーズ自体もドラマなんだけど、ドラマの中でドラマの撮影をしてるってい
う
もうなんかちょっとめんどくせえ状況になってるね、うん、あそことか良かったですよね、うん、あと2期にはいなかったけど寺島進さんが、ねはいはいはい、いましたね。
だね。あの人がいるとぐっとこわ表の人たち集団みたいな感覚が
強いね、
うん、
もう寺島進はやっぱ怖いよ。
でもあの人のねあのお話みたいな、うん、メインどころのお話の時
ありましたね。
まあ子供に弱いみたいな感じで
ね、
その状態はこんなにいいみたいな優しい、
まあ、あれだね。さすがにあのリアルの人のさ、
うん、
キャラクターそのまま流用してるっていう感じではなくてちょっと色味強めでっていう感じだったよね、
うん、
ドラマの中では、
うんうん、
キャラクターのね。いや
まあでもそのオフトークの中で話してたけど、
うん、
なんかあのドラマなんだけどでも、うん、あの自分を演じるからなんか演じるっていうかなんていうかみたいなすごい逆に難しいみたいなね。
そこは難しそうだなっていう感じがしましたけど ね。
だからなんかまあ
だから本当にナチュラルにやっちゃったらそれはもう演技じゃなくなるドラマじゃなくなっちゃう。
うんうん、うん、一応なんか多分シナリオ的なものはあるわけで、
そうそうそうそう、ここでちゃんとセリフでこうみたいなのがあるからね、
うんうん、だけど
だからどこまでその演技というか、
うん、
するかみたいなのが難しそうだなと思いましたね。
そうそうそう、
もう寺島進んで喋ると急になんかアウトレイジ集がしちゃう。
あ、なんで
なんとかだバカ野郎みたいななんとかだろこの野郎みたいなさもう完全にアウトレイジじゃないですかっていう感じがすごくてねこの野郎バカ野郎の応酬みたいな完全にだって途中もう完全にそこ狙ってるところあったじゃん。
そうですね、あえて言ってるみたいなね。
そうそうそう、あとあれだよね、冒頭いきなりさあの、
うん、
割と最初の方でさ、
うん、
大杉蓮がさ僕なんてさこの前ゴジラに殺されちゃったよみたいなことさらっと言って
た、ね、総理大臣役やったと思ったらゴジラに殺されちゃって
さ殺されちゃってさみたいなこと言ってんのがいやいや最終的にお前死んじゃってるから本当やめてって思ってそういうの本当やめてって思って
リアルに死んじゃったからみたいな、
ね、
いや
っていう笑い話にしてあげるトムライという感じでいかがでしょう
ねえ、なんていうかまた不謹慎って言われちゃうかもしれない。
言われちゃうかもしれないね。人の死を笑って喋るひどい番組だっていう感じ。
ね。
あとはハッシュタグの方でも木村優さんからいただいてましたけど、
うん
日常アニメ見ましたね。
見ましたね。見ましたね。はいはいはい。うん、いやなんか安定の感じで。
安定の感じで。
あれで全部見た感じ？
全部ですよ、
うんうん、
2期分かな確か
2期だね
だった気がしますよ、うんうんうん、あのあれだね、笑いのツボはかなりマッチングが好きこういうの好きって思っちゃった
あ、ね
うん、なんだろうね、すごい独特だったね、
うん、
独特、うんまあ、そんなにアニメ見てるわけじゃないからわかんないけど、
うんうん、
あの笑いは好きな笑いと
そうだね、
うん、なんだろう、綺麗にさ、
うん、
なんか裏切ってくるよね
ああ、なるほどねたまになんかあ、なんかいい感じに終わったみたいな、
ああ、最後がね
ってなると逆にあれなんか、
みたいな
あれっていう、
まあ、基本さ、
うん、
あの話というか、
うん、
構成自体は、
うん、
あのちっちゃい話がいっぱい入ってるんだよね、
うんうんうんうん、
だからもう数分っていう話がポンって始まって、
うん、
間にその転換のカットが入って、
う
また話が始まってカットが入って話が始まってカットが入って話が始まって終わるみたいなそういう、そうそう、だからショートショートの、まあ、コントじゃないけど、
うん、
そういうのがこうあってみたいな
4コマっぽい感じなのかな、
元が4コマなのかな、俺厳密によく分かってないんだけど、
うんうん、
うん、よかったっすね、
まあなんかサクッと見れる感じで、でも2期の方はでも全体的に繋がってるのか、なんか2期の方がちゃんとお話としてあるような感じだった気がして、
そうだったかね、あんま、まあお話合ってないようなもんじゃね、
まあまあそうなんだ
けどっていう印象があるけど、
ほら、
う
ん、博士のところの、
うん、
名前忘れちゃった、あの子が学校に行ってみたいな、
あ、はいはい、ゼンマイのスリルもね、
そうそうそうその辺から割と時系列的にちゃんとそこそこあったような気がして、
うん、まあまあまあ一応ね、その大まかな流れは
そうそうそうあるからね、
あったね、まあ、この2人がこの2人というかこっちとこっちが出会うみたいな話はあったけど、うん、別に出会ったからといって何が起こるわけでもあんまりないじゃん、
まあね
劇的な何かがあるわけでもなくみたいな、まあでも出てくるキャラクター出てくるキャラクター癖ありすぎて、うん、
あんな学校嫌だな、
ね、急に大体のキャラが急にスイッチ入るからね
そうだね
作画が全然違うタッチになってさマジで全然違う話始まったりとかさ、
あ、そうだね
なんか宇宙 SF ものみたいな雰囲気で急に始まってこれちょっと待って、これ何の話なの何の話なのずっと思ってたら最後に急にドンって元のあれ話に戻ってく
る、続きで見たはずなのにあれって
あれちょっと待ってこれ何の話なのみたいなでその構成も変わっちゃってるのよ、全部普通に1話分続いてるから、あれこれ何のアニメ見てんの俺みたいなみたいなとこありましたね、
ね、うん、いや面白かったです、
面白かったですね、ちょっと飯中に見ると逆に危険みたいな感じがちょっとあったなずっと笑ってて箸進まないみたいな、
味噌汁拭いちゃう
拭いちゃういやとても良かったですね、
良かったですよ、
とりあえずちょっと一旦中断しましょうか、
はい、
ジャンルもスタイルも年齢も距離も超えて様々な音楽がステージ上で交差するイマジナリーミュージックフェス、
音ガメフェス2017クロス、
音ガメフェスは音楽好きによるネット上で行われる本気のミュージックフェス、
今年はクロスをテーマにプロアマ問わず様々な活動をしているアーティストが一堂に会し、熱いライブステージを皆様にお届け、
2017年11月4日より現在も絶賛開催中、ツイッターのハッシュタグ音ガメフェスなどで距離も時間も超えて音ガメフェスで盛り上がろう、
今年の出演アーティストは
春、
笹山、
Q フロムさん、
ザ・ナチュラルキラーズ、
DY、
ゆみゆみパラダイス、
四ツ谷楓、
アシャ、
洗濯日和、コロ、
深夜&ワンヘッドトゥーハンド、
川上、
ジンタ、
畑崎陽平、
ジョンジ、
横井圭、
メイク、
新崎、
雲、
アニマルキャスターズ、
すべての音ガメフェスに関する情報は音ガメフェスポータルサイトと検索して特設サイトをご覧ください、
あなたが聞いた時がライブの時間、それが音ガメフェスです、
音ガメフェス2017クロス、
あお、
ん、
ドーナツ、
ドーナツ食べたい
戻ってまいりました、
はい、
袋の後半です、はい、なぜか細分化されている、はい、うん、続きですが、
はい、
ドーナツが食べたいはいいとして
他に見たものは、
冷たい熱帯魚、
うん、
うん、
ほら、
でんでんが怖いことで同じ、
でんでん怖い
まあ元のね殺人事件がまあ題材にはなってるけど、
うん、
まあそんなに、
うん、
寄せまくってる話ではない
けど ね、
まあ一応モチーフか、
そうだね、
になってるって感じでしたね、
そのくらいだね、
うん、まあまあなんか人間の怖いところがモリモリな感じじゃない、
うん、なんか 凶悪見た時に近い感覚。
凶悪はほぼ系統は同じだよね。でもまああれだね、あの切り口が違う感じの。
うん。
凶悪はまあその事件の真相に迫ってく記者の話
じゃない、うんうん。そうだね。
冷たい熱帯魚は主人公が巻き込まれ型だよね。
そうだね。
まあまあまあある意味巻き込まれてんだけど凶悪の方も。まあでも、うん、当事者だよね。
当事者ですね。
うんうんうん。冷たい熱帯魚の方がね。
そうだね。
うん。まああんまりネタバレっていうかまあまあ、
うん、
そういう話はちょっと避けるとしたら、
うん、
どっちの方が好みだった？凶悪と冷たい熱帯魚。
好みか、
うん、
凶悪かな。
ああ、俺もそう。
ああ本当に、
うん、ピエール滝いいよね。いやそこのいやなんかね、でも やっぱなんかその二人のせいでなんか、
どの二人？
あのピエール滝とね、
うん、
あのリリー・フランキーの、
うんうんうん、
まあまあ山田孝之っていうのもあるけど、なんか、
うん、あそこの淡々とした感じっていうか、
そのせいで、うん、なんかなんだろう、すげえ重苦しいんだけど、まあなんか 見やすいというか、なんか分かりやすい構造になってたみたいなのもあったかな。う
ん、ああなんかさっぱりはしてるよね。
うん、
なんかグロいしぐちゃぐちゃはしてるんだけど、
まあそうね、
なんとなくさっぱりしてるな。
グロさはどっこいどっこいかな。
なんて言うんだろう、グロさじゃない、
うん
うん、人の感情としてのさっぱり感っていうのかな、うん、そういうのが凶悪の方が多かったかな。別になんか悪いことしてる感じじゃないっていうか。
あ、まあまあまあそうだね。
あの本当になんだろう、淡々と肉を、
うん、
料理するかのように、
うん、いやでも生々しさっていう意味では冷たい熱帯魚の方があったかなって俺は思って、
うん、そうだね、それはあると思う、
うん、
その
凶悪はまあある種なんか劇として見れる感じはあるけど、
うん、
なんか冷たい熱帯魚の方が生々しくて、なんか
人の感情の変わり方とか、
うんうん、そういるよねこういう人みたいな感じとかちょっと受けちゃう、
うんうんうん、
感じはあるかな。いやまあ凶悪の方とかもそういうね、いるよね感はあるんだけど、あるにしても
感情移入しやすさって言ったら冷たい熱帯魚かなって。の主人、
そう、
まあ、感情移入ってほどもないんだけど、
まあ、あれ
で
も結構最初唐突だけどな。
まあそうなんだけど、なんだろう、その心情的な、その葛藤的なものっていう意味では、なんかこう分かるかなっていうのが、
あ、まあまあまあね、
うん、もうちょっと凶悪の方だと、まあ記者っていう目線っていうのもあって、
うん、
若干客観的というか、
そうだね、あっちの方がまあ構造的に分かりやすい話でもあるしね、
うんうん、
冷たい熱帯魚って最後なんかすごいことになってくじゃない。
そうだね、おそういう最後か、
おーおーってなるんじゃない。だからやっぱり結構なんか受け、あの悪い意味じゃなくて、
うん、
悪いだけの意味じゃなくて、
うん、
受け入れがたい部分が結構あるよね、
うん、そうだね、うん、
まあまあでもなんかある種分からんではないみたいな感じがあるというかね、
うん、
そこの辺がすごい絶妙だなとは思いましたね、
うんうんうん、
ただまあグロい、
グロいね。
もうあの子の小物どうやって作ってんだみたいなみたいなもん結構ありませんでした。
あれとか
ね、
うん、
みたいな。
いやあれがリアルじゃないとしてもあそこは嫌だなみたいな。
そうだね、撮影大変って
。嫌だ、嫌みそうだ。精神的に本当に病んでくる気がする、
ね、気がしちゃうよね。
まあ凶悪も大して変わんないっちゃ変わんないけど、
まあでもキャラクターがまだマシ、あのまあ今までもどっちも変わんねえか。
うん。
まあ両方に言えたことだけど、割と普段は普通の人なんでね。まあまあ凶悪のピエールだけはなんかもうヤクザっぽかったけどな、
うん、
入れ墨してたりとかな、
うんうん、まあ、リリーさんの方だと普通かな、
うん、そう普通、
まあ、表向きは普通の人、
うん、
でちょっとちゃんと地位のある感じっていう感じだったね、確か。
いやでも当たり前にさ、
うん、
そりゃ何殺人するからって普段からずっとおかしな行動をとってる人なわけがないじゃない。
そうなんだよね。
じゃあなんかやっぱりどっちもそういうところがちゃんと描けてるっていうか、
うん、
まあ、そういうことなんだろうなみたいなね。
どっちも実際あった話だよね。
そうそうそうそう、うん、元ネタがそういうところで、うん、
うん、
すごいよねと思う。
事実は小説よりきなりってやつですな。
まあそういう感じですな。
実は元にした方がなんかすげえみたいな。
うん、まあね、生々しさがある分ね、
うん、
うん、っていうのはありますな。
うん、
でその後に見たのが怒りだったね。
はい、またね、あれ続きっていうぐらいの
本当に順番的にはちょうど続けざまに見たんだけど、なんか冷たい熱帯魚で最後凄惨な感じで終わって、
うん、
で怒りの最初が凄惨な場面が始まるんだね。
そうそう、で似たよ なんかシチュエーションというか場面のね、そうそうそう、同じような構図の
続きですかみたいな。いや俺最初そんな話でっていうか、ほとんど怒りに関しては知識なくみたいなね、
うんうんうんうん、
で、まあ、いけんじゃねっつって飯食い始める時に一緒にスタートしたら、もう最初からなんかそういうシーンで、あ、ちょっとなんか冷たい熱帯魚続き始めちゃったみたいな感じで一回止めてね、なんか血だらけみたいな、風呂場血だらけみたいな、
あら
風呂場は血だらけじゃないのか、まあでもそういうね、まあ、ちょっと凄惨なことが起きた現場みたいなところが始まって、
ね、
あ、
なん
だろうな、
ピチャピチャしちゃって
るみたいな完全に食事中に見るもんじゃなかったっすみたいな感じだったけど、
そうですね。
まあでもあれは最初が一番そうだったね。
そうだね、もうあとはそんなに、
まあ部分的にあるはあるけど、
まあね、
ちょっとお食事中に見るべきではないし、
うん、ね、うんうんうん、
まあでもお食事中には見る映画じゃねえな。
そうだね、そんな楽しいもんじゃないしな。
今思い返してみたけど、うん、まともなのはそんななかったかな。
ないな、
宮崎あおいはまともだったよね、そういう、
まとも
食事中では見れる、
ああ、
とこだ
な。うーん、でも
いや、その他のちょっと食事中に見るにはちょっとってなるとこ多かった。
あ、そうか、そうね、まあそうね、可愛いほっこりみたいな感じは確かに。
でもあれすごかったね、役者の演技すごかったね、怒りはね。
怒りだって豪華だもん。
まあ、豪華なのもそうだし、あ、やっぱすごい人ってすごいんだっていう感じがすごいした。語彙力のなさ。すごい、すごい人、すごいすごいってなった。
そうだね、
宮崎葵すごいってなった普通。
うん、いや、みんなすごかったよ。
いや、すごかった、みんなすごかったけど、なんか俺特に単純に宮崎はすげえな。
あ、そう、
なんかもうその役の人になりきってるっていうか、感じがすごくて、
うん、あ、森未来君だっけ、
うん、
とかもね、すごいしっかりと、ああいう感じ、あのぼやっとさせるけど、いろいろとあのネタバレ一応しないようにした方がいいかと思って。
まあそうだね、
ああいう感じっていうしか言えないけど、
う、
ね、
うん、
あとあの沖縄の少年が、あれリアルな沖縄の少年なんだろうなって思ったんだけど、
うん、
そうじゃなかったとしたら、あの訛り方が半端なくあのリアルだったなと思って。
ああ、そうだった、俺あんま意識してなかったな。
割と、なんて言うんだろう、普通の、
うん、
方言みたいな分からない単語とか出てこないんだけど、
うん、
微妙なイントネーションとかっていうのが沖縄っぽいなっていうのがあって、
あ、
これ本物の沖縄の子なのかなっていう、
うん、
じゃなかったら相当すげえと思って、
うん、
って思いながら見てた。
そこ俺あんま思わなかった。
あ、そう、
うん、あ、でもそういうとこだよね。
そう、
逆に意識させないって
ことですね。そうそう、細かいところがナチュラルに、
うん、
だそういうそのなんとなくのイントネーションとか、うん、その撮影の場所とかで、
うん、
なんとなくここきっと沖縄だなって分かるような、
うん、
そう雰囲気っていうのが、
うん、
あ、沖縄って言ってよかった？
いいんじゃない？
うん、
ね、
うん、それがすごいなって。
妻夫木くんが、まあまあこれはニュースで知ってたけど、
うん、
妻夫木くん
と、あ、綾野剛、
そうそうそうそう、がまあまあゲイ役じゃないですか、
うん、あの、なんかとってもナチュラル
な、妻夫木くんのゲイ感すごいね。
ゲイ感、いや、
いやいや、出してるのは分かるんだけど、あそこまで出るかっていうぐらい、まあ、ゲイですっていう感じがすごかったじゃん。
綾野剛さんのゲイ感も よかったよ。あれもあーいるいるみたいな。
まあまあね。
あーなんかあーこの組み合わせあーみたいな。
まあまあざっくりは受け側と攻め側って感じですね。妻夫木くんが攻め側
そうだ、ね、
っぽい感じだね。うん、
あの。
なんか無駄に前開けてる感じとかなんか
いるいるって別にリアルに知ってる人でいるわけじゃないけどさ、なんかわかるっていう、
そうだね、
イメージなんかわかるってい
う、いやなんか単純にすごい、まあ、ありきってるっていうか、
そうだね、
ちゃんと慣れててすごいなと思って、
さすがだねっていう、
さすがだね、
そこだよね、う
ん、なんか既視感あるみたいな感じあったけどね、
既視感、
いやどっかで俺あれ妻夫木くんどっかで前もゲイの中でやってませんでしたみたいな、
あ、ね、
ぐらい思う感じの
なんかね、
なかったみたいな感じあるけど多分ないんだよね、
多分ないんだろうな、うん、でもあリアルにあれですかみたいない
やぐらいのね
そうそう思っちゃうぐらい、
いやだから宮崎あおいも、うん、まあちょっとあれなのよね、
うん、
あのなんだ知的障害的な感じなのかなっていうキャラクターなんだね。
ちゃんとはねそこ描かれてないんだけど、ね、
そうそう 明確に言ってはないんだけど、
されてないけどなんかちょっと、うんうん、ちょっと違うんだろうなって、普通じゃないっていうところだけは言っていたからね、
う
ん、
そうだね、
そうそうそう、
でもなんかやっぱりそれ感がすごい出てて、
なんかやっぱりちょっとなんか違うっていう、
そうそうそうそう、そのなんかニュアンス、
うん、
というかなんか
そこすごいよね、
うん、雰囲気がちゃんと出てるというか、
うん、
すごい
普通の人となんか違うっていう、
うん、
その微妙なとこだよね、うん、もう同じこと繰り返してる感じがするけど
すごいなと思って、
ね、すごいね、
あれが できるっていうのはやっぱ本当に すごいんだなって、
うん、
シンプルに思っちゃった
ね、う
ん、いやなんかちょっとやっぱ違和感出るものじゃない、演技だとさ、
うんうんうん、
そういう演技っていう、そういう演技っていう感じになっちゃうじゃない、
うんうん、
じゃなくてもうちゃんとこうなんか馴染んでるというか、
うんうんうん、
感じがね、
そこは本当にあの映画は若手の実力派勢ぞろいって感じ、
そうでしたね、
うん、
すごいってなった、ただ一番最初もうキャラクターが多すぎてちょっと、
うん、そうだね、
キャラクター多い上に話が結構クロスしまくるんで、
そうなんだよね、これどういうこと、
話というかシーンがクロスするのかな、話としては別にクロスしてないんだけど、
あ、むしろクロスがしていかないんだけどね、
そうそうそうそう、
その同時進行でいくつかの、
うん、
いくつかの話が進んでいくって感じだから、
うん、
これで最終的にどうなるのみたいなね、
うん、そうでしたね、
あ、全然最後の方までなんか
分からなくて話読めなかったね、全然ね、うん、最後まで割とずっと裏切られっぱなしな、
そうそうそうそう、あ、だからそういう意味でも面白かったし、
面白かったですね、
うん、
あー、そうなりましたかみたいな
ね、え、こうなるの、あ、なるの、あ、違うんだみたいなね、
そうだね、なんか頭の中で多分こうなるんだろうなっていうのをきっちり裏切られる感じ
ですね、で、これはないなと思ってたところがまさかのみたいなさ、
もうそれバレバレじゃないですか、まあいいんだけど、もう面白かったね、
うん、
うん、よかったですよ、いかり、
ね、
大丈夫、そんなもんか、
うん、ですかね、
ですかね、前に行ったんだっけ、あの探偵はバーにいるとかも見ましたけどね、まああれも普通に
前の話してるの気がしたけどな、
うん、ハードボイルドで良かったですね、
うん、
あとは俺個人的にあの、うん、ヘイローレジェンズっていうさ、
あ、
まあ、ゲームのねヘイローの、はい、あの関連のオムニバース映画なんだけど、
うん、ちゃんと見終わったのかい、
見終わったよ、まあ細かい話が何本か入ってる映画みたいな、
うんうん、
そうそう、バラバラの人が違うテーマで、うん、ヘイローを中心にした話をいくつか持ち寄ってみたいな映画ですね、
うん、うん、
なんかヘイローってさ、ゲームやってるだけだと、
うん、
話が読めないんだよね、
そうだよね、あれよくわかんない
よくわかんなかったでしょ、ワンツースリーが一応つながってるんだね、ずっと時系列的に、
うん、
ゲームやってるだけだと全然わかんないんだけど、うん、その映画だと最初にこういうこういうことがあって、うん、こういう流れでこうなって人類がこうなってこうなってこうなってこうなんですっていうのを結構
あやってるんだ、
わかりやすくやってるんで、
うん、
あこれいいじゃん普通にこれ全部全部っていうかこの、
うん、
この前半の世界観を説明してるところを見てからゲームやったらいいじゃないって思う、
うん、
そうすると、
うん、
あこういう話なんだこう今こういうシーンなんだなっていうのが分かる気がする、
うんうん、
ゲームからいきなりやってマジで分かんないえこのヘイローって何って
なそうそうそうお話的なもの一切分かんないから
確か3かなんか一緒だったよね
そうそうそうそう
そうだよねなもうまあまあ3で一応描かれてたけどヘイローがあの知的生命体を全部ぶっ殺す兵器っていうの分かんないでしょ
うん、
うん、そうなの
うん
そうそうそう
なんか戦ってるなみたいな
本当そんな感じそう、まあ、ヘイローは面白いんだけどその辺がねなんか壮大すぎてね、
うん、
プレイヤーがつかめないっていうのがあっただからそういう意味では良かったんだけどまあまあでもまあ映画としてどうかって言われると別にそんなパッとしなかったですけど
あそうなんだ
やっぱバラバラの話なんでね
あまあね
うん、なんかそんなに、
うん
がっつりって感じではなかったかな、
うん、
それぞれまあまあ面白いタッチだったりとかねなんかすごい、うん、あの和風というか、
うん、
な
ん
か油絵みたいな、
うん、
あのシェーダーというかさ、
うん、
あのエフェクトがずっとかかりっぱなしのやつとかもあったし、まあ、面白くはそういう意味では面白くはあったんだけど話的にまあすげえっていう感じかって言われるとうんまあっていう感じと話だったから、うん、まあそういう意味でヘイローの世界観を知るっていうのはいいかもしれないなとは思うけどね、うんうん、
はい、
そうそうそうありまして、だからその最初の部分はゲームやる前に見たらいいんだけど後半の部分のそのオムニバスの話はゲームやってないとピンとこないと思う、
うんなるほど難しいねそれは
気がするよ、うん、なんか割と難しいポジ、まあまあ普通に考えてゲームやった人が見るんだろうけどね、
まあね、
うん、まあまあゲームやった人がよくわかんねえなって思って見たらあなんか世界観つかめたかもみたいにはなるのかなって気はする。
そのそれを見た上でもう一回やるみたいな、
あでもちょっとやってみたくはなるなと思います、
うん、あそっかそっか、
俺自身もあのヘイローすげえ中途半端しかやってないんでね、うん、1と3とかしかやってないんでね、
あそう
そう2が抜けてるんです、
そうなんだ、
うん、まあでも今もう Xbox360 しか持ってないんで、
うん、
今からちょっとやり直す気はあんまり確かにはないかな、
うん、
まあ今やっても全然できるゲームだとは思うんですけどね、
うん、
うん、そんな感じ、
はい
はい、というわけで袋もぼちぼち、
はい、騒がしくなってまいりました、
はい、目的地に着くということで、
はい、
ぼちぼち終わりにしたいかなと、
はい、
はい、今回はなんだ映画の話、
映画の話、
ネットフリックスを見たよって話、
はい、
でした
でした、
はい、はい、告知は、
告知は
アニキャスの
ライブ、
ミニライブ8月5日にあるよ、チェックしてね、はい、
と
ね、もう一個なんだっけ、
ポッドキャスト案内状、
はい、作りましたよと、
うん、
まあ、チラ見していただけると嬉しいかなという感じですね、
うん、
まあ、ポッドキャスト制作指南所も、まあ、あったじゃないですか、
うん、
まあ、一応あれの姉妹サイトということで、
うん、
はい、まあ、リスナー向けと配信者向けみたいな形で、
うんうん、
まあ、使い分けていただいたらいいのかなと、もうちょっと案内所も内容をちょっと増やしたいなとは思ってるんですが、どうしようかなという感じですね、
うん、
はい、感じでございます、
はい
はい、じゃあ今日はこんな感じですかね、
ほう、
はい、じゃあ、
うん、
お届けしたのはハルト、
クモでした、
はい、それでは皆さんまた次回、
はい、バイバイ、
バイバイ、忘れてた、バイバイ、忘れてた、見慣れたら永遠に辿り着けず迷宮に、
この番組の楽曲編集はカメレオンスタジオがお送りしました。
アニマルキャスターズがお送りするポッドキャスト番組アニマルミュージックレイディオ。
アニマルミュージックレイディオ。
音楽の話やそうでない話、番組の中で楽曲を流したり流さなかったり、毎回楽しくお送りしてます。月1回更新予定、どうぞ聞いてください。アニマルミュージックレイディオ聞いてください。
9月30日は
ポッドキャストの日。